皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月17日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は居酒屋タクシーです。霞が関の官庁街で12時を過ぎて家に帰る人たちのためにタクシー券が用意されていたと。でそのタクシーに乗ってですね、中で、酒やつまみをもらったり、あるいはその金品を受け取ったという話が発覚したわけですね。夜霞が関界隈に行きますとですね、ナンバーの入ったでんでん虫のタクシーがたくさん行列して並んでんですね。ナンバーの入ってるでんでん虫っていうのは無線で配車をする個人タクシーなんですね。これが大体この役所の配車で行くわけで、まあなんか大体個人タクシーですから昼間はあんまりいらないですよね。で夜ロングの客を狙おうっていうんで、まあ役所の配車を狙ってそこにいるんだろうと思うんですね。昔からもう役所のタクシーはあったわけですけども、最近はなんかそこで運転士からですね、リベートをもらうと、役人が運転手からリベートをもらうということが流行ってたようでありまして、まあ本当に語るに落ちる話だなと思うんですけどもね。まあそれにいたしましても、その役所の仕事って本当に非効率ですよね。大体その国会議員たちがですね、質問をするなんて言うとですね、全部その想定問答を作るわけですね。想定問答なしには仕事が進まないわけで、でしかもその役人にですね、この質問が降りてくるのが夕方から夜にかけてということですから、それを聞いてからその仕事をする想定問答を作るわけですからね。で、朝までなっちゃうこともよくあるわけですね。まあ本当にその、くだらないことをね、しかもその想定問答ってやつはその国会議員の発言をはぐらかすための答えですからね。本格的にこのなんか議論をしようってわけではなくて、いかに上手にはぐらかすかってことですから、こんなことを大真面目にですね、毎日その税金使ってやってるのが霞が関の実態なんでですね、まあお粗末に程があるという感じですね。まあでも本当にこうやって、いろんな問題が出てくるとですね、それはだんだん消えていくわけであります。ですからこの世の闇はですね、実はどんどん晴れていってんですね。非常に嫌な世の中だということですけども、実際にはその嫌な部分が出てるから嫌な世の中なんで、実はこの問題って昔からあったんですね。昔からあった問題がどんどん出てって、で、出てくればそれはなくなるということですから、まあなんかだんだんですね、古い時代の形がですね、こう崩れていって、で、問題が噴出して、で、あとはなんか本当に焼け野原のような状態になってきてるというのが実情じゃないんでしょうかね。まあとにかく今のこの福田政権もですね、もうフラフラ状態ですよね。なんかこの間、乱気流に突っ込むなんてこと言ってましたけども、あれだけのオンボロ機体で乱気流に突っ込んだらですね、空中分解間違いないと思うんですね。ですからなんか計らずも本音言っちゃったんじゃないですか。もうこっから先はもう空中分解だというようなことを言ったんじゃないかと私は聞いてと思いましたけどもね。来年の任期いっぱいまでやるつったってですね、それは持たないと思いますよ。予算編成一つできないんじゃないでしょうかね。消費税の増税の話もしてますけども、本当なんか発想が単純なんですね。年貢が足りないからもっと取ろうって話で、しかし年貢払える状況にないのに取ろうとすればどういうことになるのか、みんなその高学歴の皆さんですからね、日本史の一つもやったと思うんですよね。あるいはそのフランスのルイ王朝の最後の話を皆さん勉強したと思うんですね。税金払えないのに税金取ろうとするとどういうことが起こるのかですね。我が身にどういうことが起きるのかですね。まあ歴史を見れば明らかだと思うんですけども、やっぱそういう議論ってやっぱなかなか行われないようですね。しかもその選挙に負けるって話はどうやら禁句のようで、こういうことやったら選挙に負けるということすら許されないみたいですね。まあ選挙に負けるっていう想定がないようでありましてですね。まあなんかもう本当にソビエトの末期と同じですね、あれ。ソビエトやれば東ドイツの末期と同じですね。もう完全にこうフラフラになっちゃってますね。私やっぱりこの10年前に感じた通りでしたね。ちょうど10年前になんか一つ本を出した覚えがあるんですけども、そこでその、まあ観光立国とかですね、日本がそのうち東ドイツみたいになって終わるってことを書いた覚えがあるんですね。なぜそんなことを97年の段階で分かったかっていうと、話は簡単で、人見てれば分かるんですね。どんな人がこれからなんか問題を起こしていって、どんな人がまあ退いていき、どんな人が出ていくか見ればね、大体分かるんですよね。もう、この放送を聞きの皆さんはですね、量子物理学については、ある程度このね、聞かれたことも多いと思いますけども、 要するにそのエネルギーとですね、粒子は行ったり来たりしておりますので、なんかこれから本当にですね、盛り上がっていきそうな人っていうのは、なんかそこになんかある種のオーラが出てるんですよね。それからこれからですね、なんか、勢いを失っていきそうな人っていうのは、どんなに今威張っていてもですね、間違いなくそこからオーラないんですね。エネルギーが枯れていく様子がこう見てるとわかるんですね。ですからそういう人に現れてるですね、エネルギーの変化を、辿っていくとですね、なんかこの人は そのうちどうなるのか、だいたいこう見えてくるんですね。ですから私こうずっとこう見ていましてね、今のこの日本、このようになってますけど、もう10年ぐらい前からですね、リストラなんか一生懸命やってた連中は、やっぱりどこかですね、エネルギーなかったと思いますよ。ですから相当苦労して無理をして、で、無理の極限まで行って、で、今崩壊してるわけですから、で、一方なんか、こういう時代の変化をですね、真剣に考えてね、なんか次の時代を模索する人たち、自分たちの力で次をなんか模索しようという人たちは、やっぱそれなりに元気がありましたもんね。だから10年ぐらいかけてですね、一つの時代が、極まって、で、こけたというとこが今の実態じゃないかなと見ていて思いますね。それにいたしましても、いよいよもうこれで国は金がなくなるんでしょうね。今その世界中で、金融危機の破綻、金融危機救済のためにお金出してますね、各国政府が。で、インフレ対応だからといって利上げの話しようとした途端に今回のリーマンブラザーズのね、経営危機になっちゃったわけで。もうだから利上げはできない。しかし利下げもできない。要するにどんどん金だけ出ていくという話ですね。私のグレートコラボレーションの論文がずっともう3年ぐらい前からインターネットのホームページ上に掲げてありますが、あれ読んでいただきますとわかりますけども、これから国はですね、日本のこと書いてあって、財政赤字に陥ってその破綻のために国が金を、日銀が金を目一杯出さざるを得なくなるってことが書いてあります。同じことが今、まず海外で始まったんですね。結局その銀行はですね、今更潰すわけにもいかんので、結局国が支えていくしかない。だからその各国中央銀行はですね、もうどんどん金を出さざるを得ないわけですよ。油を狙んだってそうじゃないですか。昨年のですね、サブプライム危機発覚の時から2倍でしょ。なぜサブプライム危機発覚してから2倍になったかって言えば、その間ですね、むちゃくちゃに金を吸って撒いたからですよ。各国中央銀行がね。だから何もですね、サウジアラビアが20万バレル増産したからといって、これ、油を狙う落ちやしませんわね。金を出しすぎたことによるインフレですもの。物価上昇ですもんね。ですから結局、戦後と同じですよ。もうなんか戦争は負けたんだな、国際金融市場は。戦争負けて、敗戦処理のためにものすごい金が出てるんですね。日本はそうだったんですよ。昭和20年8月15日に戦争を負けるんですけども、あの時にですね、当時の大蔵省は、取るものは取る、払うものは払うという、そういう戦略で臨むんですね。従ってですね、戦時債務なんか全部あれ払うんですよね。同じことが今行われてるんですね。サブプライム危機の破綻で、で、実は証券化の破綻ですよ。証券化市場の破綻で、で、それが結局デリバティブズ全体のですね、信用不安を起こしてですね、南京円というね、想定元本で言えば南京円という資産がですね、二足三本になっちゃったわけね。で、こんなものはですね、なんて言いますかね、直しようがないわけですよ。こんなものの損失なんか吸収のしようがなくて、結局だからですね、各国中央銀行、各国政府はですね、どんどん金を吸ってまいて、とりあえず契約だけは履行しようと。もうやめた、負けたということはやっぱなかなかできないんで、とりあえず契約だけは全部やろうということで、ですからデフォルトを起こさないようにどんどん金が出てるわけですよ。戦争負けた時の日本と全く同じですよ。あれ戦争負けた後ですね、日本はどんどん金吸っちゃって、で、結局もう凄まじいインフレになるわけですね。ですから今その凄まじいインフレが始まってるわけですね。なんかやっぱ世界中もそんな賢くないですわね。英米は賢いなんて言う人いますが、いや、全然賢くはないですよ。見てくださいよ。そんなね、賢い人たちならね、もっとまともに世の中回してますわね。それで、日本が戦争を負けた時ですね、新円切り替えってやったんですね。新財産税と新円切り替え。あれは結局ですね、失敗したわけですよ。あれやってもインフレ収まらなかったんですね。で、今それ世界でやるかどうかですよね。今のなんか債務、どっかでもう払わないと。債務切り捨てをやるかどうかですけども、さあ、そんな強い政治力を持ったところありますかね。当時の日本はその進駐軍がいましたからね、そういう強権的な措置が取れたんで、今の日本でもそれから世界でもですね、そういう、なんて言いますかね、債務の切り捨てをやるような強力なですね、政治力は私はもうないと思いますね。ですから、ワイマール帝国の最後と同じようにですね、 ドイツ第一次大戦負けた時のワイマール帝国の最後と同じようにですね、どんどんどんどん金出しちゃってですね、でそのままなんか激しいインフレになってくんじゃないんでしょうかね。でそのままこう国が終わってしまうか、あるいはその先があるかどうかは、これからやっぱりそのリーダーが出てくるかどうかですよね。ヒトラーみたいなリーダーが出てくれば、もうそれでもう完全におしまいですわな。だからそこでですね、本当にそのまともに世の中を救うなんか仕組みを作れるリーダーが出てくるかどうかで、まあそれはその国次第ですよね。すべての国でそういうリーダーが出てくるかどうかはわからないですね。あるいは一つの国でも出てこないって可能性もありますからね。まあそれなんともわからんのですが、とにかく今はもう敗戦処理で金がどんどん出続けてるというね、そういう時代認識をしっかり持った方がいいですよ。でこういう時ってですね、まあ戦争の時の経験もありますけども、結局そのやっぱ物が大事になりますから、野菜ぐらい自分で作って食べるとかね、やっぱ物をちゃんとしっかり持ってる人は強いんですよね。今世界の覇権って誰が持ってるかっていうと、もう金融資本じゃありませんよね。金融はもうガタガタで、やっぱりそのロシアとか中東のですね、石油売ってる連中だとか穀物商社だとか、そういう連中が強いですもんね。だからやっぱりこういう時ってやっぱり本当にデジタルの世界で遊んでいても全然ダメで、リアルな世界、アナログの世界の実力を持っていないと、まあちょっとこの混乱はね、なかなか耐えきれないんじゃないかなというふうに見ていいと思いますね。そんなことで、その今のその日本の姿を見るとですね、まあそういう大きな時代認識とは全くかけ離れたところにいるわけですよ。で消費税を上げましょうとかですね、まあなんかバカなことばっかり言ってますもんね。で、そうして結局だから、まあそれが実際に国民に受け入れられないってことはみんなよくわかってるようでありまして、ですからやっぱ総選挙を恐れるわけですね。勇ましいことばっかり言うんですが、じゃあ総選挙でですね、国民の批判を受けてみますかって言われるとですね、いやもうみんなってね、こう、尻込みしちゃうわけですよね。だいたい民主党だってまだマニフェスト一つできてませんもんね。マニフェスト一つできてないんで、どうして総選挙ができるのかって話で、まあ9月をめどに作るとか言ってますけども、まあ本当にその民主党もですね、いかにこの国民の審判を受けたくないかっていうのがね、本当によくわかる話ですね。やっぱりこの政治家としての、職業人としての政治家がもう成り立たないんじゃないんでしょうかね。まあいろいろ規制が緩和が行われてですね、いろんなその業種が成り立たなくなっていきましたよ。例えばタクシーなんかは昔に比べればね、そのタクシーの運転手さんたちの生活はもう凄まじく大変ですよね。あるいはその旧国鉄で勤めた人たちもですね、規制改革で随分ね、よその業界に散っていきましたね。電電公社もそうでしたね。郵便局もそうですね。実は政治家もそうなんじゃないですか。政治家もですね、やっぱり世の中の変化に伴って、今までの既得権益を守れなくなってきてるわけですね。で、あれ抵抗勢力で、何に抵抗してるというよりも、とにかくみんな自分たちの地位を守ってくださいと。私に一票入れてですね、政治家として飯を食わせ続けてくださいという訴え以外のことはなかなか言えなくなっちゃったんじゃないの。二世三世議員だと大体そんな類ですもんね。だからそれは国民はわかりますわね。これはとんでもないと。ですからもうね、政治家としてのですね、職業を守るために日々なんか党員していてですね、で、いろんなこと言ってると。まあその様子がなんかもうバレバレになったんじゃないですかね。特に今回、建設不動産業界がですね、総崩れになったことでですね、もう自民党は丸裸になった感じがしますね。今までなんだかんだ言いながらですね、建設不動産業界が、まあ、金出して支えてたわけですね、自民党はね。まあ、それ以外の業界はもう、まあ、経団連とかありますけどもね、まあ、なんかいろいろ文句ばっかり言うわけね、まあ、まともな文句かどうかは別にして、とにかく政権に対して注文ばっかりつけるわけですよ。まあ、で、草の根の選挙をやっぱ支えていたのはもう不動産建設業界ですもんね。それがみんな離反しちゃったわけでしょ。地方をあれだけ引き締めて、ね、姉派事件以来、その業界全体をひっくり返しちゃったわけですから。誰も支持しませんわね。で、民主党の方にしてみると、まあ、組織票って言えば、まあ、組合ですかね。組合もなかなかね、今の時代パッとしませんもんね。で、やっぱり不動票っていうことになりますとですね、やっぱり国民の不満をですね、しっかり受け止められる、そういう政治家って見ててもいないでしょう。あれ、いろんな政治家、いろんなこと言ってますけどもね、一対一で面と向かってですね、さあ、この問題どうするんですかと。問い詰めてですね、しっかり答えられる人が一体何人いるんでしょうかね。だからなんか東京の一角に立てこもってですね、まあマスコミ相手に言いたいことだけ言ってるような人が結構多いんじゃないんですか。あれじゃやっぱりこう難しいですよね。そうするとね、まあ、どんなことになるか、まあそれはわかりませんけども、まあとにかく総選挙はあると思うんですよね。到底来年の9月の任期満了まで引き延ばすことできないから、 おそらく今年の11月大統領選挙ありますね、アメリカの。あの頃までにはですね、解散に追い込まれるんじゃないかなと思うんですね。で、問題はその後で、まあいろんな可能性が言われてますけども、まあ民主党が当然勝つ。しかしその、単独過半数まだ難しいということになりましたら、まあ何らかの形で連立政権がこうできるという形になってきますんで、まあそうなると相当ごたごたするんじゃないでしょうかね。民主党の前原氏に対して退場勧告をね、突きつけるメールがね、民主党に流れたって話もありますけども、まあなんか、どっちもね、どいつもこいつもって感じなんですよね。まあなんか、よくわからないわけね。一体何考えてるのかですね。大体その、自民党も民主党もですね、なんか公募制とかやってるわけでしょ、候補者のね。で、公募に合格したら、その党の、その、まあ、なんて言いましょうか。代議士になります、国会議員になりますって話だもんね。そんなの全くなんか馬鹿げた話だと私思うんですよね。なんか早稲田と慶応試験受けて早稲田に受かったから早稲田に行きましたってと同じ話でしょ。そんなんでですね、本当にその国の命運をですね、担えるような判断とか行動ができる人がいっぱい出てくるんでしょうかね。やっぱり昭和の時代ってですね、まあ日本もそうだったでしょうけど、特に世界はですね、本当に命がけの政治家たちがなんか国を犯してましたよね。本当に命がけでいつですね、攻め込まれるかわかんないようなところでですね、みんな、こう、しのぎを削って政治やってましたもんね。やっぱ相当腹も据わっていたし、行動力もありましたよ。だから本当になんか衰退しちゃったんですよね。うん、公募制なんかでやってくる代議士でも仕事が務まるんですからね。まあ、しかもね、役人たちはなんか、もうやる気ないでしょ。やる気なくて、まあ、居酒屋タクシーで一杯やって帰ってて、それもなんかもうダメだって言われたらね、あ、本当になんか、何にもやる気ないわけでしょ。だからこれもう全部流されちゃいますよね。だこの立て直しだってですね、一回さら地にして作り直すしか方法がないと思うんですよね。まあ、中にはね、すごい人もこういるんでしょうけども、まあそういう人たちがですね、出てこれるような組織には全くなっていませんから、組織はこれ一旦作り直すしか本当に方法がないんじゃないかなというふうに思いますね。で、とにかくですね、悪いことの想定何もしてないんですよ。うん、日本のその政治家とか役所の一番悪いところでね、その最悪の事態の想定なんてことは基本的にやらないわけね。何かですね、まあ上辺だけの話をして、大した問題じゃないっていうのがね、こう礼儀みたいになってるわけですね。何か問題が起ければ、いや、大したことはないと。二言目にそう言えないといけないみたいなところありましてね。だから全て大したことはない、大したことない。ってやってるうちにですね、どんどん問題が深刻になってくる。で、深刻になってくると今度は耳を塞ぐんですね。なるべくそういう話は聞かないようにする。ですから、まあ本当にあの欧米の新聞なんかもですね、まあ読まないわけですね。読むとその、今自分のやってることがその矛盾に満ちてることが分かってしまうんで、あえて読まないんですね。英語を読める人でもね、英語を書いたその、英語で書いた新聞読まないわけですよね。すごいもんだと思いますよ。国民の多くはそれ知らないんだと思うんですよ。ですからこういう実態をですね、やっぱりこう、まあ解き明かさないといけませんね。で、まあそうやってとにかく総選挙やって絶対、まあ、やれやその連立になるかもしれませんが、まあ、ずっこけんのも早いでしょう。で、2回目の総選挙も結構近いんじゃないですか。そしたら私は、無所属議員がたくさん当選すると思いますよね。で、そうやって次の、まあ本当に、まあ素人議員っていうんでしょうかね、人が出てきた時こそですね、新しい日本が生まれる時だと思うんですよ。大切なことはとにかくですね、情報公開ですね。次誰が政権になってもですね、まあ、どんな素人でもですね、とにかくできることが一つあって、それはとにかく昔の情報を全部ばらしちゃうことです。本当は何だったのかということをね、全部ばらさないとですね、次の時代は全く作れないんです。あれ、今までの嘘とですね、デタラメを隠したままだったらね、絶対次の時代はね、作れない。これが世の中の鉄則なんですね。ですから今みたいな時は、たとえどんなね、ひどい話でありましても、それたとえどんな混乱が起きようともですね、まず本当のことを全部言ってしまって、本当の姿を国民に見てもらって、その上で、じゃあどうするということを言わないといけないんですね。本当に危機を折り返すときのそのリーダーシップで大切なことは、現状を的確に正確にですね、きちんと国民に伝えることなんです。財政でも安全保障でも国内のいろんなしがらみでもですね、まあ日米関係でもですね、天皇家のことでもですね、すべてをやっぱりちゃんとですね、国民の前に言って、で、それからどうするということを考えてもらわないとダメで、で、それが本当の政治なんですね。 そういうふうにやっぱりやっていけばですね、どんな素人さんがですね、国会に来てもちゃんと仕事はできます。とにかくまず情報公開ですね。で、情報公開すれば国民の気持ちも変わって、まあ、ただ単になんかね、やろうという気になってきますから、そうしたらそうしたらまた今度そういうリーダーが出てくるわけですよね。ものにはやっぱり順番というものがあるんじゃないかなと思うんですね。ですからまあ、居酒屋タクシーなんていう話もね、出てくるようではもうね、霞が関はもうどうにもなりませんし、まあね、永田町の方もですね、まあこのままなんか解散にもつれ込むんだろうと、そんな感じがするんです。ですからその先に向けたですね、行動を皆さんしっかりやっていった方がね、いいと思いますね。どうもやっぱ中東もですね、イスラエルが本当になんか戦争仕掛けそうですね。うん、パキスタンもなんか攻撃されそうですしね、なんかいよいよやばくなってきましたよ。油200ドルなんて話もこれまんざら嘘じゃないみたいな感じですね。まあ皆さんもう大変なことが始まってる時代ですから、それぞれお元気にお過ごしください。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、居酒屋タクシーということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。